それではこの朝はキリストの十字架が虚しくならないために、キリストの十字架が虚しくならないためにという題で、御言葉を問い継がせていただきます。私たちは先週からこのコリント人への手紙、第一の手紙を見ているわけですが、まずそこにはコリントの教会に対するパウロの挨拶と感謝、神様への感謝が記されていました。パウロをして彼がいつもコリントの兄弟姉妹のことを神様に感謝した理由、それは神様の恵みのゆえ、つまり彼らが神様によって聖徒として召され、セインツですね、聖徒として召され、キリストにあって聖なるものとされていたからですね。もうすでにこの神様のこの家族、この祝福救いに受けるも、それを受ける授かるものとされていたからです。で、その救いがまだ完成していないという意味においては、その途上にあったわけですね。キリストに作り変えられる。それは私たちも今同じですけれども、キリストに似たものへと作り変えられる途上にあったわけですが、でももうその、主の恵みによってすでにイエス様のもの、キリストのうちにあるもの、聖なる神の子供とされていたゆえに、彼らは聖なるものを良いものとされていました。どんな賜物にも欠けたところがなく、イエス様の現れを熱心に待つものとされて、いたわけですね。で、さて、そんなコリントの教会に対して、パウロは10節でこのようにお願いしています。さて兄弟たち、私は私たちの主イエスキリストの御名によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心、同じ判断を完全に保ってください。言うまでもなく、もし彼らの間にすでに一致があったのならば、この教会の中に一致があったのならば、あえてですね、皆が一致してくださいと言う必要はなかったわけですよね。まあまあ、ますますそうしてくださいというような表現はありますよ。愛し合っている姿がテサロニケなんかには記されていますけど、ますますそうであってくださいとか、そういうことはできますけれども、あえてパウロが言う必要はなかったわけですね。一致してください。パウロが仲間割れすることなくと言ったのも、そこに、そういった現状、仲間割れ、ということが実際にあったからですね。ですからこの手紙を受け取った時点で、コリントの兄弟たちは同じ心、ね、同じ心じゃなかったら同じ判断、決断っていうのはできないわけですよね。ですからそれを保つことができない状態にあったわけです。で、まあ、そのようなコリントの教会の現状をパウロはどのようにして知ったんでしょうか。誰かスパイを送って、ね、自分がかつてこうプラントしてきたその教会にスパイを送って、今ちゃんとしてるかどうかって、そうやってパウロがそのように調べて、パウロの、彼の知るところになったんでしょうか。それはそのことをパウロに告げる人があったからですね。ここには、クロエの家の者から知らされましたとパウロが言っていますが、ちなみにこのクロエという人、まあ女性の名前のようですけれども、男性か女性であったかはわからないという説明をしている方もいましたが、まあほとんど知ることはできません。この人がどういう人だったのか、まあその人の家のものからですから、まあそこの家の主であったことはわかるわけですが、ただ今ここで考えた、普通ならどうです、皆さんが、このような状況の時に皆さん個人名出します、誰々さんから聞きました、まあ誰々さんじゃないんです、誰々さんの家の人からって言ったらもうちょっと広くなりますけれども、そうやって言います、このような状況でこういうことを聞いたんだけどって言いますか。私はこういうことすごい気になりますね。そこではあんま言わない方がいいみたいなね。でも、というのも、それがまあ、良い知らせだったらいいですよね。良い知らせ。いいんですが、でもここでは彼らの間に、コリントの教会の間にあった争いについて、争いって言ってますから、まあ、良い知らせとは思えないですよね。 ですからこのように名前を出してしまうと、そこでどうです、皆さんだったらどうします。まあ、私だったら犯人探しですよね。誰がそんなこと言ったんだとかね、そういったことで、犯人探しが始まってもおかしくない。そうするとことがもっと大きくなるわけですよね。ずれてしまうポイントがね、誰がこういうことを言ったのか言ってないのか。じゃあそんなことお構いなしにパウロはクロエの家のクロエの名前を出したのか。まあ、このあたりはもう考えても推測の域を出ないので、どうしようもないんですが、でもまあおそらくこの問題っていうのは、パウロがいや何も考えずにっていうよりも、まあそのことはもう十分皆の知るところであったと思うんですね。なんかちょっとそういうらしいことがっていうよりも、もうあからさまであったと思うんですね、この状況というのが。つまりパウロの耳に入るのも時間の問題であったのあったということができるかもしれません。わからないですよ、これ今推測の域ですが。まあ、それかクロエという人がこの教会コリントの教会の中心的な人物であったゆえに、そのように、名前を出されることは彼またはその彼女にとっては特に問題がなかった、むしろそれをパウロに告げてそれが明らかになるために使わされ、その家のものが、クロエによってパウロのところに送られた可能性もありますよね。じゃあそこにあった争いというのはどういうものであったのか。日本語では争いという表現は出てきますよね。12節、あなた方はめいめいに、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにつくと言っているということです。つまりそこには分派の問題、争いといったものが起こっていました。でこの世においてはその分派、ディビジョンですね、ディビジョン、どこにでも見られることですよね。で私たちは自分が尊敬する人であったり、またはこうやって属したいっていうそのグループであったり、それらをこう支持したいと思うわけですよね。でここにつく、この誰々にとか、このグループにてと思うわけですよね。ただそこで誰が偉いとかね、誰が偉いとか、どちらがこう優れている、勝っているとかを言い出すと、まあ、それがこう争いを生むわけです、権力争いであったりするわけですよね。でちなみにただ、福音書を見ると、どうでしょう、イエス様の弟子たち、イエス様がその名を呼んで選んだその十二使徒の間ではいつも、ね、平和に過ごしてましたか。彼らはいやいや、ね、私はしんがりで、ね、私は後を行くからってどうぞどうぞっていうあれでした。違いますよね。もう弟子たちの間で誰が偉いかという議論がしょっちゅう起こっていたわけですよね。ヨハネとヤコブがイエス様のもとに来て、私を、ね、右に左にって言った時に、ね、先を越されたと思って、その後弟子たちの間でまたそこでも争いがあったわけですよね。まあそういうレベルなわけですよ。変な意味じゃないですよ。私たちはそういうことじゃないです。分派、そういったものを作りやすいものですよね。で、そのような中で一致するっていうのは非常に困難。で、むしろ仲間割れといったことになるわけですが、当然そういった状況で同じ心、また同じ判断、同じ決断をするっていう、それを保つということは、まあ、難しいわけですよね。じゃあなぜそのような争いが起こってしまったのか、なぜそのような分派、分裂というかそういったものが起こってしまったのか。で、この背景について少し考えてみたいと思うんですね。で、何も知らなかったらなんであなたたちってこう言うわけじゃないですか。でもやっぱりその背景が常にあるわけですよね、その理由というものが。先週も見たようにこのコリントの教会はパウロが主によって、恐れないで語り続けなさい、で、この町には私の民がたくさんいるからって言って、幻の中で語られることで彼が1年半そこに腰を据えて神の言葉を語り続けることを通して始まった教会ですね。ですからパウロがこの教会の創立者であったわけです、言ってみるならばね。で、そしてパウロがそこを去った後、今度は聖書に通じていたアレキサンドリア出身のアポロという人がそこに来た。 でもうすでに信者になっていた人たちを大いに助けたってそういう表現が出てきます、聖書からね。ですからもう信仰を持った人たちをアポロが来て、彼は聖書に通じていましたから彼らを大いに助けたっていうのは、ユダヤ人たちとね、このイエス様がキリストだっていうことをこうやる中に、もっと彼らの信仰がはっきりとイエス様が見えるように、そのように、教えたわけですね。この同じ手紙の3章6節で、パウロが私が植えて、アポロが水を注ぎました、また見ますけれども、そのようにパウロが言っているのはそのためですね。私が植えてプラントして、アポロが水を注ぎました。まあでも成長させてくださるのは神様だって出てくるわけですけれども、そのようにして言ったのはそのためです。でここにケパってケファであったりするわけですが、ケファ誰のことですか？ペテロですね。ペテロの名前も出てきますが、まあ、彼がどのような関わりを持っていたかはわからない。このコリントの教会と どこまでの関わりを持っていたかはわかりません、が、ただ彼はイエス様のそのまな弟子ですよね。まあ、彼こそイエス様のそばで、ね、イエス様の教えを聞き、イエス様のその印、その働きを見たまな弟子ですよね。しかもその十二使徒の中でもリーダー的な存在であったわけです。使徒の働きでも見ましたが、途中からパウロがメインに書かれていくようになりますが、それまではペテロですよね。聖霊が下り、彼がメッセージを語り、ペテロとヨハネが迫害を受けて、その中でも神を讃えていて、ずっとペテロですよね。異邦人コリネリオのもとに使わされて、その、ね、その家族、彼とその家族、その友人たちも救われたっていうのを用いられたのペテロですよね。ですからそこにペテロにつく人、私たちはペテロにつくっていう人がいても、まあ、おかしくないと思うんです。ただ注目したいのは、まるでこの3人、パウロ、アポロ、ペテロと同列であるかのようにキリストにつく人のことが言われているということです。このテキストを見る限りですよ、みんながそうやって言ってた、この、はい、私たちの教会は、はい、パウロ派、アポロ派、ペテロ派、キリスト派で、じゃあみんな別れましょうとか、そういうあれじゃなくって、少なくともこの流れを見るテキスト を見る限り、コリントの人々にとって、特にそれぞれ私はパウロにとかアポロにとかケパにつくと言っている人々にとって、キリストの存在というのは、そのようなものであった可能性が高いですよね。このリーダーたちの一人みたいなね。で、もしですよ、もしそうだとしたら、それはとても深刻な問題ですね。私たちもそうですが、コリントの人々も人間です。人間ですから、それぞれが影響を受けた、ね、特によくしていただいた教えを受けた、ね、そういった人に傾倒する気持ちは分かりますよね。全然知らない人よりもそういうふうにね、お世話になったって、もちろんそうだと思います。でもそこで仲間割れといった争いが教会の中で起こるならば、それは本末転倒ですよね。なぜならこの後のパウロの言葉からも分かるように、教会は分割されるためではなく、まあ日本でも本当に小さな群れがたくさんある、これは大きなチャレンジですよね。これが一つに なっていかないと、もちろん歯はそれでもう仕方がないことなんだけれども、イエス様において福音において一致していかないと、その中の教えのこれがどうこうでね、アクセント、この強調するところが違うから、もうまるで他人かのようにっていうようなのが一つ大きな問題ですよね。まあもう一つでもうだいぶ大きな問題なわけですが、でもそのパウロの言葉からも分かるように、教会は分割されるためではなく一つとなるため、お互いにこのイエス様の体、キリストの体として一つとなるために結び合わせられたからですね。パウロはこのように、その彼らの問題を指摘します。13節、キリストが分割されたのですか？あなた方のために十字架につけられたのはパウロでしょうか？あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの名によるのでしょうか？ ここでパウロは十字架とバプテスマについて触れていますけれども、それらは言うまでもなくどちらもイエス様にかかっていますね。この救い主キリストにかかっています。私たち罪人が許されるために十字架につけられたのはイエス様です。もう当然のことを言ってますけれども、また私たちがバプテスマを受けたのはイエス様の名によりますね。まあ、父子聖霊の宮によっててなわけですが、神様イエス様の名によります。イエス様こそ神様によって使わされたキリスト救い主だからです。パウロにしてもアポロにしてもペテロにしても、彼らはこの主の言葉を述べ伝えるために主によって使わされたもの、働き人であって、彼らが罪人を救うものではない。なぜなら彼らもまた私たち同様主によって救われた罪人だからですね。ですからパウロは続く14節15節でこう語っています。私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを授けたことがないのことを感謝しています。それはあなた方が私の名によってバプテスマを受けたと言われないようにするためでした。福音を受け入れ、イエス様を信じて救われた人に洗礼を授けるというのは、その牧師指導者にとっては大きな大きな喜びですね。それは間違いない。でもそれは洗礼を授けること自体、そのこと、その行為ですね、その洗礼を授けること自体をではなくって、このことを通してイエス様を信じた者がいよいよイエス様と一つ、そのキリストの死と復活に預かる、命に預かることで一つにされ、このお方に聞き従う歩みへと進むことを喜ぶからですよね。この第一歩、イエス様を信じて救われてるんですよ。でも信じたって言っても、ね、行いが出てこなかったら、その信じてるものっていうのは虚しいわ。死んだ信仰ってヤコブ書で言われていますよね。信じているならばそれはアクションとして従うというその行いとして出てくるわけですが、その大きな第一歩は洗礼を受けるわけですよね。バプテスマを受けるわけですが、それはそれ自体をただ喜ぶんじゃなくて、いよいよそこに従うイエス様へと従う、この恵みの歩みと進むことを喜ぶからですよね。ですからそこで牧師が、私は誰々に洗礼を授けたとかってね、そういったことを誇ったり、または洗礼を受けた人が、私は誰々先生によって洗礼を授かったと、そういったことを誇りとするならば、大事なポイント、つまりイエス様キリストをミスしてしまう。一言も何も言うなってことじゃないですよ。私は誰だ先生を通して洗礼を授かりましたって言ったら、まあ、それは誇ってるとか、そういう意味のことじゃないんだけど、私たちの心の中で誰だ先生とか、また牧師が私は何人にとか誰々にとかって、そういうことを誇りとするようになったら、もうそれはイエス様をミスしてるということです。パウロがここで、私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを授けたことがないことを感謝していますと言ったのは、そのためですね。またちょっと後で見ますが、でそれは実にパウロの名によってバプテスマを受けたと言われないようにするためでした。これはもちろんケパのペテロの名もそうですし、アポロですね。みんなそんなことは言わないと思います。でも、まるでそうであるかのように誇っていたようなことですよね。私はアポロにつきます。パウロにつきます。ケパにつきますっていうのはそういうことだっていうわけです。まあおそらくパウロは、まあ、牧師はもう大体わかりますが、その、この世の知恵や人間的な賢さに、まあ特に重きを置くこのコリントの人たちですよね。ギリシャのその哲学の背景、そういったことがあるわけですが、もうそのように彼らのうちに、誰々につく、ね、誰々を支持する、誰々につくといった、その傾向があるのを、まあ彼はわかっていたことでしょうね。で、そしてそのことは、でも決してコリントの人々のだけのことではなくて、そのどの時代においても見ることができる。 また私たちのうちにも見られることだと思いますね。特にまたアジアのその儒教の影響を受けている、その、上の人、先生、そういった立場の上にある人たちをこう重んじるって言った時に、まるでイエス様より彼らの方が上であるかのように、私たちはこうなってしまうっていうことがあると思いますね。ゆえに、もうそうだからダメだっていうことじゃないです。ゆえに私たちもこのパウロを通して、ここで主が語っておられることにしっかり耳を傾けたいと思うんですね。17節、キリストが私をお使わしになったのは、バプテスマを授けるためではなく、福音を述べ伝えさせるためです。それもキリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。まあ、本当にこの私も新改訳がね、新しい訳が出ました。で2018-17その版っていうのが出たんですよね。同じ新改訳ですけど、読むとね違うところがいっぱいあるんです。その順番が違ったりね、違う訳かのように違ったりするわけです。でまたギリシャ語を見たり英語論を見たりすると、ニュアンスがちょっとずつね、こう難しいわけです。よっぽど言葉に長けてないとね。私みたいな凡人がそうやってちょっと調べたところで、なんかどこにかかってる、難しかったりするわけですよね。でこのところも、まあ、わかりますよ。わかるじゃないです。皆さん読まれてわかると思うんだけれども、でもなんかちょっと、うんっていうのがあると思うんですね。で、まあ、日本語の訳ではわかりませんが、この節の、17節の初めのところには、理由を表す言葉、つまり英語の for ですね。for に当たる言葉があります。ギリシャ語ではガルと言いますけれども、つまりパウロはこの17節において、彼が、コリントの教会のこの数名以外の人々にバプテスマを授けなかったことを神様に感謝すると、そのように彼が言った理由を記しているわけです。ね。で、そしてそれは自分がバプテスマを授けること、これがね、主なその飯ではなくて、福音を述べ伝えることこそ、これが私の使命だ。このことのために私はキリストによって使わされたと言っているわけですね。だからそうなんだ。だから私は、いやいや、一人でも多くバプテスマを授けないとね、あなた方のほとんどは私によってバプテスマを受けたでしょうって、そういうことを言ってんじゃなくって、そうではなくって、ね、で、そのことを感謝するって言ったのは、このためで、私は福音を述べ伝えた。じゃあ、パウロはバプテスマを授けたくなかったのか、ね、授けたくないとか、バプテスマはどうでもいいよって、他の人の、まあね、他の人っていうか、まあ、若手にさせてたらいいよ、手も手とかね、知らずとか、他の、ね、まあ、教会のリーダーたちの経験になるからさせてたらいいよみたいな感じで軽んじていたのかっていうと、そうではない。そういうことがポイントではないわけです。授けなかった、ああ、よかったって。そう言われなくてよかったとかじゃなくて、パウロの話じゃなくて、彼らの問題。人々のことを思うゆえに、彼らを愛するゆえに、私がそうしなかったのはいいことだって。パウロ自身、バプテスマの重要性をよく理解していました。でも、ここで彼が言おうとしているのは、ね、それによって人々が、こうね、パウロにつくとかそういうふうになるんじゃなくって、ね、イエス様につながるため。私はそのイエス様を語るためにこそ、この使命、イエス様を語るこの使命に私は召されたんだ。自分は主の福音を述べ伝えるため、つまりキリストの十字架と復活を語ることのために、この方によって使わされたとパウロは言ってるわけです。そこがメインな理由なわけですね。じゃあパウロがそのように福音を述べ伝えるために主によって使わされたというときに、パウロがここで言葉の知恵って出てきますね。言葉の知恵、知恵の言葉、ね、その直訳は言葉の知恵だと思うんですけれども、その、知恵の言葉ってこう訳されて、その考えてるうちにどっちがどっちかとかになってくるんですけれども、皆さんも考えてますね。じゃあパウロはそれに使わされ、雄弁で、その知恵っていうのは雄弁であったりとか、説得力のあるっていう、そういった意味が含まれていますが、そういった言葉をに長けていたからですか。パウロがそのようにもう学問をよくね、知ってたわけじゃないですか。 ね、ギリシャ語もヘブル語も自由に操れた。ね、そのようにしてパウロが、この雄弁で説得力のある言葉に長けていたからですか？というのもコリントの人々はもうすでに見ていますが、ギリシャ哲学の影響のもとで人間の知恵、賢さといったものに重きを置くわけですよね。つまり人から神に向かうそのことです。神様から人に向かって、それを啓示と言いますが、この哲学、人間がこう賢くなるというか、それはもう人から上に向けてこう神のようになろうとするというかね、その救いを求めようとするっていたことがこの根本にあるわけですね、彼らの考えの中にね。で、そうなわけですが、パウロはその知恵の言葉、その巧みさであったり説得力のその言葉によって彼らに神様を信じさせることができたので、彼パウロがそのような力を持っていたので、そのように長けていたので、主は彼を選び使わされたんでしょうか。そうでなかったら使わされないってことですよね。そういうことに長けてなかったキリストの証ができないっていうことです。私が今言ってるのはね、パウロはそのことに長けていたので主によってそのように使わされたんですか。パウロはここで言ってますね。キリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。福音を述べ伝えるためには当然言葉を語らないといけませんね。で、その場合に何をどのようにして語るべきかといったことにおいて知恵は必要なわけです。そういった意味での知恵はね。でもパウロは言葉の知恵によってはならないというわけですね。なぜならば、それによってキリストの十字架が虚しくなってしまうから。皆さん、キリストの十字架が虚しくなるとはどういう意味ですか？なってはダメなんですよ。キリストの十字架は虚しくなってはならないわけですよ。でもそれはどういうことです？虚しくなると、そのこと自体は、空虚にされるね、空虚にされるとか無力になるといった意味ですね。十字架が、キリストの十字架が無力になる。英語ではエンプティーっていう言葉が使われています。空になる、虚しくなるとはね、とそういった意味ですが、キリストの十字架はどのようにして虚しくなります？どのようになると虚しくなります？無力になるでしょうか？今日あなたのうちで主の十字架は無力ですか？それとも力あるものですか？虚しいもの、愚かなものですか？これまた次のところへ出てきますよね、そういう表現ね。愚かなものですか？それともここにこそ神の力が表されているでしょうか。あなたはここにキリストの十字架のうちに神の力を見られますか。救われた時だけじゃないですよ。改心した時だけじゃなくて、今日もそこに神の力を見ておられるでしょうか。またここに救いの完成を見ておられるでしょうか。なぜ言葉の知恵、この世の知恵や人間的な賢さによって福音を語るとキリストの十字架は虚しくなるのか。まあ、巧みなそういう言葉ですよね。この世の知恵ではそれを理解できないってこの後書いていますね。皆さん、人が自分は知恵がある。私は知識を持っている。知恵がある。自分は知るべきことを知っていると自分を誇るとき、その人のうちで、その人の自身の存在は小さくなりますか？小さくなりますか？それとも大きくなりますか？その人の心の中で、その人自身は、満ちたものになりますか？それとも乏しくなりますか？私は知っている。ね。あの人とは違う。この人とは違う。私は知っている。私はできる。ね。まあ、できるも含めて、知るべきことを知っている。私には知恵があるって言ったときに、どうですか？その人は小さくなりますか？大きくなりますか？普通は大きくなりますよね。じゃ、自分が大きい人、つまり自分を誇る、もっと言うと高慢な人が、キリストの十字架に神の力を見ると思いますか？ ここに救いがあります、神の力が表されました、キリストの十字架ですって言われた時に、私は知っている、私はできる、私は知恵があると思っている人が、イエス様そこに神の力を見ますか、それともそれを虚しいもの、無力だと思いますか。なぜキリストの十字架は私たちにとって良い知らせ、福音なんでしょう。ですよね、イエス様の十字架福音ですよね。なぜそうなんですか。なぜ良い知らせなんですか。私たち罪人がこのお方を、救い主を信じるだけで救われるからですよね。誰も他の人がね、十字架にかけられてそれを良い知らせっていう人いないでしょ。ね、誰か十字架にかけられて、まあ、今日も誰か十字架にかけられたら良い知らせってしないわけじゃないですか。ましてや神の子が十字架にかけられたそのこと自体を私たちは良い知らせとは思わないわけでしょう。でもそれによって罪人である私たちが信じるだけで救われるゆえに、それは福音、良い知らせとなるわけです。でも私たち罪人をして、そのじゃあその救いを求めるようになるのは、まず私たちが罪人であることを悟らなくてはいけない。ね。いや、私は罪がない。私は正しい人だ。マシな人間だ。ね。もちろん天国は私のものみたいに思っている人が、この救いを求めるはずがないわけですよね。じゃあ私たちをして自分が罪人であること、救いが、救われる必要があるということを悟るには何が必要ですか、皆さん。朝起きて本当にもう起きた瞬間から、はあ、私は罪人ですって言って、その罪深さもなんかもう朝を目覚めた時にはもうそれで満ちていますか。それもしそうだったらそれはそれでいいと思いますよ。イエス様のもとに導かれたらね。で、何かがあった、ね、家族であれ誰であれね、ちょっとしたことであれ何かあった時に、いやいやあなたが悪いんじゃない、私が罪人だからイエス様って言ってたら、それは幸いなことですよね。でもむしろそれよりも、あなたが悪い、なんでこんなことしたの、あの人が割り込んできた、この人こうあったから私は悪くないって考えやすいですよね。そんな私たちはどのようにしてこの自分が罪人であることを悟るんですか。皆さんはどのようにして、あ、その自分自身が罪深さね、許されるために、恵みを体験するために罪を犯しましょうっていうのは、それは的外れだってね、そういうことじゃないってロマ書で書かれていますよね。罪をもっと犯しましょうっていう、そんなことじゃないって。でもどうです、どうやったら皆さん罪人であることが分かるんですか。この世の知恵によってですか。人間的な賢さを極めることですか。キリストの十字架が語られることによってですよね。キリストの十字架、キリストの十字架がまっすぐに語られるならば、私たちは主が十字架にかかられた理由を考えずにはおられない。イエス様の十字架を考える、見上げようとするときに、なぜイエス様、分かってますよ、もう知ってますよね、クリスチャンは知ってるんだけれども、なぜイエス様十字架にかかられたんですかって考えずにはおられないわけですよ。でしょ。誰かが自分の子を、自分の子を失った、ね、で誰か愛する人を失った、友情を失ったって言った時に、その出来事を思った時に、なぜって思うわけじゃないですか。こうすればよかった、そういろんなことが考えるわけですよね。それを見て、はい感謝って言って過ぎそう通れないわけでしょ。もう過ぎ去ったことだ、5年前10年前昔の話だって言えないわけでしょ。そのことを思うならば、なぜそうだったのか思わずにはいられない、考えずにはおられない。主はご自分の罪ゆえに裁きとして、その裁きとして十字架につけられたんですか。イエス様はその自分を訴える者に対して、私がしたどの印に対してね、あなた方は訴えてるんだってこうね、おっしゃるわけじゃないですか。ってことはイエス様ご自身ね、罪を犯したことのないお方ですが、ご自身ももちろん意識的に、意図的にその罪なんか犯してない。もう全ては父の御心と一つ、父の御心に従う、もう本当に一つであったわけですよね。 イエス様はご自分の罪ゆえに裁かれたんではない、裁きとして十字架につけられたんではない、そうではなくて、それは私たちのため、私たち、罪人のためです。イエス様は私たちをその罪と滅びから救うために、私たちの罪をその身に負われ、十字架にかかり、身代わりの死、贖いの死を遂げてくださった。で、実はこのことは分かれと言って人の頭に訴えかけて分かるものではない。これだけしたら分かるようになるっていう法則っていうことではない。だからといって語らなくていいっていうことじゃないですよ。私たちは福音を語り続けるわけですが、でももうここまでしたから分かりなさい、分からないのかあなたが問題だって言って、その分かれって言って分かるものではない。この神様の働きかけ、主の聖霊の助けなしには誰一人、誰も本当の意味で自分が罪人であること、そしてそんな罪人のために神の救い主が来られ、十字架の死をもってこの救いの技を、私の技じゃないですよ、いえ神様の側でその救われるための技を成し遂げてくださったということを理解することはできない、このお方の助けなしには。でも言い換えると、それが分かるということは神様の助けによってですよね。先週見ました、神様の御業によるって。でもパウロのように神様の恵みによってイエス様を信じるようにされた者が、言葉の知恵によらずキリストの十字架とまた復活を語るときに、そのままイエス様の十字架を語るときに、ここを望みとして語っていくときに、つまり福音をそのまままっすぐに語るときに、主はご自身の御霊を持って聞く者の心と心の目と耳を開いてくださる。そのようにしてキリストの十字架こそ神の力の現れであることを分からせてくださる。私たちがこの世の知恵や人の賢さを求め、それを、何か人生の幸福で、幸福であったり、またはゴールであるかのように考えるとき、もっと私が分かれば、もっと私がこういうふうになればですよね。そのように、考えるとき、私たちのうちでキリストの十字架は虚しくなる。言い方を変えると、私たちが大きくなっていくならば、イエス様の十字架は小さくなっていく。イエス様の存在は小さくなっていく。むしろ私たちは自分自身のその罪、ね、毎日罪罪って言われたらしんどいですけど、そうかもしれない。でも、そこで終わるとしんどい。でも、そこに表された、こんな私を愛してくださるイエス様、私じゃないですよ。イエス様を見上げると私の罪も示されるし、イエス様の恵みももっとわかるわけですが、そこに生かされるならば、十字架、キリストの十字架が無力になることはない。指導者を尊敬し、その教えに聞くことは聖書を通して語られているところですが、でもそれが、たとえパウロや、アポロやペテロのように、また何々先生、何々、宗教改革者であったり、そのいろんな人いるわけですが、神様に豊かに用いられた人であっても、彼らを通してイエス様に近づけられる、彼らの模範を通してイエス様に学ぶではなくて、彼らが救い主のようになってしまうと、それは危険なことですね。私たちにとって救い主はイエス・キリストだけだからです。イエス様だけが私たちをこの罪、罪の力もそうです、罪の結果としての永遠の滅びから天の御国における永遠の命へと救うことがおできになるお方。なぜならイエス様は私たちのために十字架にかかって死んでくださいましたが、でもそれだけではなく、聖書に書かれていた通りに、またご自分も弟子たちに語っておられた通りに、3日目によみがえられ、よみがえられ、今も生きておられる方だからですね。私たちのために神の右の座で取りなしをし、私たちが誰一人として、私たち、ね、神様がイエス様に与えられた私たちを誰一人として失うことなく、終わりの滝によみがえらすためだってイエス様おっしゃってますが、それイエス様ご自身こそ、私たちが、ああ、イエス様今日もなんとかっていうよりも、ね、まあそれはそれでいいですが、ね、イエス様に望みを置く。でも、イエス様の方では、 誰もこの羊を、ね、誰も私に属するあなた方を、ね、この誰一人として失うことがないように、イエス様が私たちをしっかりと固く保っていてくださっているわけです。で、終わりの時まで主はそのことをしてくださる。だからこそ日々このイエス様の十字架を見上げることが大切ですね。イエス様を見上げる、イエス様のこの十字架を見上げるならば、それが虚しくなることはない。むしろそこに表された神の愛、全部わからないですよ、わからない、でも少しずつ目が開かれていく、そう、ああこういうことだったのか。神の愛、その恵みの大きさはいよいよそこに私たちの目は開かれていく。そしてイエス様が私たちのうちで本当に、ああこの方こそ素晴らしいって、いよいよされればされるほど私たちの望みはこの方だけに置かれる。この方に用いられているこの指導者たちを、もうどうでもや、あなたたち救い主じゃないからじゃなくって、神様がこの人たちを通して、また私を通して用いられるゆえに、イエス様と言って彼のためにも祈るし、私たちを持てる限りを持って主に仕えていくようになる。いやいやではなく、強いられてではなく、もうこのお方とのこの関係、命の関係、愛の関係の中に入れられていること、それを本当にもう喜び感謝と思うからですね。この恵みに私たちは召されています。この恵みによって今日も私たちは豊かなものとされていますね。主を見上げさせていただきましょう。お祈りしましょう。